井絵里と
砂川信夫の仕事と遊びどっちが大事？
この番組は声優仙台絵里とアナウンサー砂川信夫が仕事と遊びについて本気度 120% で話す番組です。おはようございます、仙台絵里です。
おはようございます、砂川信夫です。
はい、砂川さん、
はい、
4月がもうだいぶ過ぎてですね、
はいはい、
月末なんですよ。です、ね、新生活スタートしてきっとみんな1ヶ月くらい経ってるかなと思うんですけど、
ゴールデンウィーク間近ですね。
うん、砂川さんもちょっとあ、なんか働き方若干変わったじゃないですか、最近。
そうですね、
うん、最近いかがですか？
一番なんか4月っていうよりもちょっと僕の中で最近の仕事で大きかったところは、うん、3月の30日の日曜日に、
うん、
まあ僕愛媛在住なんですけど、その愛媛県武道館っていう、
うん、
まあアーティストさんがライブとかやるところだったら一番大きい体育館で、うん、あの会社主催で初めて卓球の大会を開催したんですね。
砂川さんの会社主催の卓球大会。
そうです。
うん、
っていうのを、
うん、
まあなんとなく、1年前ぐらいからやりたいなっていう構想があって、
うん、
で、まあそのやりたいと思ったきっかけが、まあ僕今、T リーグっていう卓球のリーグの岡山のチームのゲーム中の MC やらせてもらってるんですけど、
うん、
やっぱりそういうプロの試合の時とかって、試合が終わった後に、なんかその実際に選手とファンの方が打てる卓球教室のなんかイベントがあったりとか、
うん、
東京とかだったら選ばれた人があの水谷選手のサーブを3球中何球返せるかみたいな、
はい、
プロと実際に打てるイベントっていうのがあるんですよ、うん、子供とも大人関係なく、
うん、
ただ実際に僕の住んでるその愛媛県でそういうイベントがあるかってなると、
うん、
たまに石川佳純選手が全国回るツアーで来てたりとか、
うん、
水谷選手も一回そのツアーっていうので来てくれてで、
うん、
機会はあるんですけど、
うん、
ただそれってあの基本小中高校生限定なんですよね、絶対に。
あー、なるほど、学生
子供たちのためになんですよ。
うんうんうんうん、
でもちろんそれって大事なことだと思うんですけど、ね、
うんうん、
ただ実際卓球って結構おじいちゃんおばあちゃんになってる方でも続けてる方、うん、たくさんいるぐらい、
うん、
まあ、野球とかサッカーとかってなると、うん、走ったり打ったり投げたりいろんな大変なところありますけど、うん、卓球多分長く続けやすいんだと思うんですよね、年齢を重ねても。
そうですね、まあ、なんかそのプロの人のあのハードな感じはなかったとしても、はい、なんかこうだって温泉にあるくらいですからね。
そうなんですよ、ちょうどいい運動ぐらいで、
うんうん、そうですよね、うんうん、
っていうようなところで、うん、なんで年齢層が高いっていうことはまあ、うん、プレイをしている大人もたくさんいるっていうところで、
うん、
そこの大人が、うん、例えばグッズを買ったりとか、
うんうん、
その続けてるってなったら用具も買ったりとか、
はい、回してくれていますね、うんうん、
でプロの試合見に行くってなっても子供がいたらまあそのお父さんお母さんが払ってるわけじゃないですか、
うん、
っていうことを考えたらこのお金を落としてでも卓球を続けている人たちにこそ、うん、もっともっとプロの人と打てる場所とかがあった方がいいんじゃないかっていうのを、うん、まあ、T リーグのその MC 中にずっと気になったんですね、
うん、うんうん、
で愛媛にはないから、うん、ないんだったらじゃあ作っちゃおうっていうので。
すごいな、すごいですね、
で、
うん、
僕があのユニフォームに今会社のスポンサーをさせていただいている、うん、まあ、相田聡選手っていうプロの卓球選手の方いらっしゃるんですけど、
うんうん、
まあ、その方はもともとあの愛媛県競技力向上対策本部っていうので、
うん、
あの県の職員的な扱いになるのかな、なんかそのまあ高校とか県内の強い高校とか回ったりとかして、うん、まあ、その県内の卓球レベルの向上のために県外からプロ選手を一人呼ぶっていうような、うん、まあ、事業があったんですよ、ずっと、
はい、うんうん、
で愛媛にそれで来たこともあった方で、で僕も同い年っていうところで、
うん、
でそれをお話しした時には全然僕そういうのやりますよっていうふうに言ってくださっての、
うん、
まあ、その選手を呼んでイベントをやって、
うんうん、
で、
うん、
愛媛にも実業団のチームがあるんですけど、
うん、
その実業団のチームを呼びましょうっていうことをその相田選手からのアイデアいただいて、
うん、
ただこの実業団の選手って、
うん、
そういう全国大会の予選とか、
はい、
国体の予選とか、 そういった大きい大会は出場してるんですけど、1オープン戦って基本全く出場した経験がないんですよ、今まで。でも出てくれた方がいいっていうので、まず愛媛県卓球協会に大会の講演をしていただき、
すごいですね。
で、県の卓球協会の会長さんに、まあ、そこの実業団の方の監督の連絡先を教えていただいて、こういう試合があるっていうのも、会長からよかったら一回アナウンスしてもらって、僕、後で連絡しますっていうので、お声掛けさせていただいて、まあ、富士と愛媛銀行っていうチームなんですけど、ここ2チームのフルメンバー全員参加していただいて、で、まあ、無事大会が開催できたっていうような流れになるんですけど、しかも今回、卓球でまあ大体、まあ、男子と女子ってやっぱ性別で分かれるじゃないですか、もちろんですけど、試合って。テニスとかもバドミントンとか全部そうだと基本
そう
は
で
思うん
す
です
ね。
けど、今回も全部ごちゃ混ぜにして、もう男子、女子、もう全部一斉のリーグ戦からのトーナメントっていうのを開催すると、男子の実業団の富士対女子の実業団の愛媛銀行って、試合会場で見ることあっても、ここが試合することって絶対ないんで、卓球ファンからしても、ちょっ
ド
と見
リー
た
ム
い。
マッチですね。
そうなんですよ。まあ、水谷対石川佳純みたいな感じですよね。なんで、大きいところの卓球で行くと。
なるほ
ってい
ど。
うのを見てもらえる場にもなるし、っていうので開催をして、で、正直人数は全然集まらなかったんですよ。
あ、そうなんだ。
目標220人だったんですけど、定員マックス。160人ぐらいで、
あ、でもまあ、なんかそのぐらいは、半分、目標値の半分ぐらいは。
そうですね。半分以
半分ち
上
ょ
は
い。
来たんで、3月30日の年度末開催だったんで、先生の移動とかが発表される前だから、引率できる人がいるかいないか分かんないっていうので、公立の中学、高校全く来なくて。
そんな理由で来ないとか そうですか。
そう
もっ
なんで
たい
す
ない
よ。
ですね。
なんで、クラブチームに入っている子たちとかが中学生の頃がそのクラブから出てきてとかはあったんですけど、ってい
そうう
の
なん
が今
だ。
160人規模で再、まあ、大会開催して、で、まあ、でもその相田選手も普通に試合出場したら、まあ、打てる人、打てない人いるじゃないですか、試合に当たらないと打てないんで。
そうですね。
っていう話したら、相田選手が、じゃあ僕、固定台作ってもらったら、僕、そこの台にずっといるんで、参加者全員と打ちますよっていうふうに言ってくだ
す
さっ
ごい
て、
サービスが
まあ、8オール、8対8からの試合。まあ、卓球
あ、なる
11
ほど。
点取ったら勝ちなんで、まあ、かなり短いのは短いんですけど、まあ、それほぼほぼ100人以上ぐらい打ってもらってっていう感じで、結構大人の方からはすごい喜びの声をいただけたんですよ。なんかそのプロの選手、やっぱり子供とかのそういう卓球教室イベント連れてっても、俺も卓球やってるけど打てないから、これなんか打てたのすごい良かったとか、あとは試合が終わって、どんどん試合進むにつれて、やっぱ卓球台どんどん空いてくるんですね。もう試合数少なくなってるんで。で、空いてる台も自由に開放して、もう何番から何番の台も自由に何時まで使ってもらって大丈夫ですっていうふうに言ったのが、なんか僕はそんなに何も思ってなかったんですけど、結構それ嬉しかったみたいで、
そうなんですね。
その
あんま
試合終わって
ない
多
のかな、
分
そういうの。
ないっぽいです。普通の大会だったらないですね。やっぱりその試合勝ってる人しかやっぱりどんどんどんどん残れないんで。まあでも、台あるのにもったいないじゃ
そう
な
で
いです す
ね。
か。で、結構それ練習できたの嬉しかったっていう声とかをいただいて、で、その卓球の大会終わった後のその僕の気持ち的に、なんか結婚式を終わった後の疲労感に結構似てたんですよね。
なるほど。まあ、イベントを一個作り上げるみたいなね。
そうなんですよ。なんか結婚式の披露宴も、なんか僕の親さんを自分がどうこうやったら嬉しいとかやってみたいっていうよりは、この順番だったらゲストの人が飽きないだろうとか、もう挨拶とか余興をここのタイミングに入れとかないと、後半にしたら、これ余興を終わるまで余興する人ずっと緊張
そう
して
だ
しき
ね。
た、披露宴楽しくないから、もう早めに終わらせてあげようとか、そういうところとかをもろもろ考えてのなんか披露宴とかだったんで、その男子と女子がなんか当たったら面白いかなとか、まあ、プロの選手を全員打ってた方がいいよなとか、で、最後は優勝した選手とその相田選手のそのエキシビジョンみたいな感じでみんなが見れたらいいよなとか、いろいろ考えてやった結果、まあ、やっぱそのプロのスポーツの選手を見て、わーとかすげーとか言ってる子供の顔とかも見て、まあ、シンプルになんかイベント好きなんだなっていうのを、
なるほど。
思ったんですよ。まあ、それこそ仙台さんとこの前一緒に行った学校
は
の
い、
謎解き
学校
ゲーム
の
とか
ね。
もそうですけど、でもああいう謎解きゲームって、でも、いわば僕らって呼ばれてる側なんで、子供たちの顔見ても嬉しいのは嬉しいんですけど、まあ、今その企画に対してここまで作り込んだっていう思いは、まあ、打ち合わせとかにも参加しますけど、そこまではないじゃないですか。
まあ、
自
そ
分が
の、
作ったものに比
そう
べ
です
て。
ね。なんかまあ、クライアントさんのやりたいものありきで、その夢を、叶えるというか、こう
そうい
う
なんで
の
す
が
よ。
やりたいをすごく、こう、増大した状態で、お渡しするっていう感じ。だから、まあ、なんとなく、ニュアンスはわかります。
なんか僕らが多分その喜ぶっていうよりも、あ、なんか僕らに頼んでよかったって言ってもらえて、僕らもよかったっていうところが、まあ僕らの
そう
そ
です
の
ね。
楽しさになるんで、なんか僕ら自身が、うわ、これできてよかったってクライアントの反応なしでとかはやっぱり感じないじゃないですか。頼んでくれた人のやっぱそこが
そうで
一あ
す
りきなん
ね。
で。っていうところやっぱ作ったっていう自分が側でいくと、もうそれ見れてよかったなっ
よ
ていう
かっ
のを
た。
思っての、
すごい。
ね、ちょっと、こういうイベントは、正直準備時間かかるんでしんどいんですけど、でも準備楽しいんで、
わかります。
まあ、卓球の大会に問わずこういうイベントをいろいろ仕掛けようっていうところで、今ちょっと今年度はもう一個新しく動こうかなっていうのを
いいじゃないですか。
思
楽
っ
し
てると
そ
ころ
う。
ですね。もう、正直お金とか収益とかイベントなかなか難しいんですけど、もう自分が楽しいっていうやりがいのところと、まあ、あとはそのイベントとかきっかけで自分のことを知ってくれるんだったら、まあ、宣伝広告費じゃないですけど、自分が楽しくて知ってもらえるんだったらいいなぐらいの感覚ですね。
やっぱりこう砂川さんがやるとなったら愛媛の中でのイベントって考えてる感じですか？
そうですね。一応ちょっと仮にもう7月でやることが1個決まってて、
もう目の前ですけど。
そうなんです。
じゃあ
7
も
月の
う、
前半に、仙台さんに宿泊していただいた道後の道後白露っていうホテル
白露
さん
さん。
で、僕ずっと思ってたイベントの計画っていうのが理想が頭の中にあったんですけど、まあ、ずっと支配人とかにその話す機会がなくて、で、先週ちょっと一緒に夜ご飯行く機会があったんで、いや、僕休館日とかでいいんで、ここのラウンジで DJ 呼んで、
めっちゃ楽しそう。
僕あそこのラウンジで DJ イベントしたいんですよねっていう話して、って言ったら、あ、いいよって支配人の人が言ってくれたんで、
そうなんだ。
それをちょっと7月やりたいなとは思ってます。
そういうホテルってあるんですか？だとしたら
ない
なん
で
か、
す
イ
ね。
ベント開催型ホテルみたいなのってすごい楽しそうですね。
まあ本当の理想はホテルの営業中にやってて、で、お客さんじゃない人も入れて、なんか会話ができたりとか飲めたりできたら楽しいんですけど、ただちょっとセキュリティ的にホテルに泊まってない人もいっぱい入ったらわけわかんなくなったりと
そ
か、
うですね。
まあ実際に泊まってる人がなんかすんげえうるさかったとかでちょっと悪い評価になってもいけない
そう
ん
です
で、
ね。
そ
やっ
こ
ぱ
は
り
できな
ゆっ
い
く
なっ
りしに来
てい
て
う
る
と
人
ころ
もいま
で、
すからね。
そうなんですよ。で、
なる
まあ
ほど。
休館日を利用して、その1階のところだけ開放して行って、で、まあ飲食単価はホテルさんに入っての、で、若い子たちが実際に来てくれて、ラウンジやっぱりあそこ、白露さんめちゃくちゃ緑あふれておしゃれなんで、まあ、絶対来たら写真撮ると思うんです
い
よ。
や、本当インスタ映えするというか、すごく素敵なところなんですよね。
なので、そういったところをみんなが、まあ、発信してくれるからっていう目的で、若い人にホテルとしてもっともっと来てほしいから、できたらめちゃくちゃいいんじゃないかっていうのを話して、あ、いいよ、やろって言ってくれたんで、
すごいですね。
それをとりあえず、今7月の頭のところに、やりたいなっていうのが、今ちょっと僕の一個楽しみっていう感じですね。
すごい、いいですね。応援します。私も泊
仙
まっ
台
た
さん
し。
もぜひ、ぜひ DJ で来てもらえれば。
DJ の勉強しないと全然できないですけど、だって、
まあ。
ね、ちゃんとレコードあるホテルさんですからね。
でもあれですよ、もう DJ のやつは最近もみんなデータピッて押すだけなんで。
なんかそうらしいっていう話も聞きました。
もう CD で回す人もほぼいないらしいですね、もう。
MP3 で回してるってこと？
そうです。もうやっぱりその曲探すのとか CD 言われて出すのとかもやっぱ手間なんで、まあ iTunes とかバッて曲データ取り込んだら検索とか楽じゃないですか。次この曲書きようってなった時に。なんでもみんな基本データでピッピやってるだけなんで、
そうなんだね。なるほどです。
あんまりその DJ 姿とかのちょっとエモさはないかもしれないですね。ヘッドホンつけてなんか、
はい
ポチ
はい
ポチして
はい。
るだけです。
いわゆるみたいな、なんかそのヘッドホンも、まあ、次の曲は聴いてるのかな？
そうです、そうです、そうです。だと思います。わかん
ま
ないです
す。
よね、
わ
全
かん
然。
ない、
なん
そう
か、
だね。
ちょっとカッコつけて当てるだけなのかなっていうところもあったりはするんで。
なるほど。楽しそうですね。いいですね。7月ですね。またもし、開
はい。
催の日程近づいたら、この番組でも、紹介したいなと思いますので。
そうですね。も
はい。
し、愛媛県出身の人で聞いてる人が、僕の知り合い以外でいるのであれば、ぜひ教え
そう
て
で
く
す
ださい。
ね。番組もね、ちょっとなんか今まで、粛々とやってきましたけど、私たち
はい、
も、
粛々
なんか、
やってました。
粛々とやってきた、粛々とやってませんか？やってます
ま
けど。
あまあ、まあ大々的にはやってないのかな。まあ分かんないですね。ポッドキャストだから何とも言えないですよね。
なんか反応がね、いまいちよくわかんないから、
うん。
ここからね、なんかせっかくね、たくさん続けられたから、いろいろ、なんか仕掛けていきたいなって感じですよ
そう
ね。
ですね。
なんか楽しそうに砂川さんがお仕事していてよかったと思ったし、なんか羨ましいなと思いました。
で、楽しくないんですかって、まだちょっと話長くなっちゃいますからね、今
そう
か
で
ら
す
ここ
ね。い
から。
やいや、楽しいですよ。あり
はい、
が
了解
とう
で
ご
す。
ざいます。それでは今日はこの辺で放送を聞いてくださった皆さんありがとうございます。仕事と遊び、どっちが大事？では皆さんからのメールを募集しています。番組の感想、疑問、質問など送っていただけると嬉しいです。番組の概要ページにフォームを置いておきますので、そちらからお願いします。
この番組は声優仙台エリとアナウンサー砂川信夫が仕事と遊びを両立させたい全てのビジネスパーソンにお送りする番組でした。
お相手は仙台エリと。
砂川信夫でした。
バイ
バ
バーイ。
ーイ。